たこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。光と
時刻は夜7時を回りました。これからお届けする番組は、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。今日ご一緒していただきます方は、ぐるっとママの山本よしこさんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。1ヶ月ぶりでございます。
本当に ね、ご無沙汰してます。
今日も爽やかですね。白いディオールの T シャツが素敵ですよ
下ジーパンね。
ね、ジーパン最高です。
ありがとうございます。
はい、ちょっと梅雨入りがね伸びてるそうなんですけど、いかがでしたか。ね、外大丈夫でした。
今日はねすごいいいお天気でしたよね。ね、すごく
初夏を思わせる
よね。そうですよね。このところね、はい、小中高校生が遠足とかねあるから、ね、できれば安定させてあげたいですけどね。う
ん、なかなか。お孫さんいらっしゃるからよくわかるんですね。
そうですね。
学校事情が。
中学校の孫の遠足はもう嵐でしたね。
そうなんですか。
箱根に行ったんですけど、まあでもそれでも楽しかったっていうから、まあ若い子は何しても楽しいですよね。
そうね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。さあ、この番組どんな番組かということをね、お伝えしたいと思います。横浜ウーマンズライツ協会というのは、まずは女性課題に真摯に向き合って、はいはい、そして課題解決の糸口を見つけるという活動でいらっしゃいますもんね。はい、ということで、毎週火曜日ですね、夜7時からウーマンズライツ協会プレゼンツで番組を行っておりまして、今日はぐるっとママの、
はいはい、
よしこさん
ポータルサイトを運営しております。
そうですね、ぐるっとママについてちょっとお話しいただけますか。
ありがとうございます、はい、ぐるっとママというポータルサイトなんですが、健全な子どもの育成のために良い情報を提供しようということで、ぐるっとママというフランチャイズ展開を全国でしております。はい、私が本部なんですが、本部直営がぐるっとママ横浜です。はいはい、かなりいろんな情報が入っておりまして、特に、ママのお出かけ、子供と一緒のお出かけ情報、これね、はい、横浜在住のママさんたちがレポートしてくださるんですよ。
もう生の声ってことですね。
はい、そうです。月間2万 PV ぐらいあるんです、
ね。はい、
すごい人気です。
そうですね、
ものすごいですね。ありがたいです。はい、ママさんとランチ会とかもね、
されてますよね。
はい、やるんですけど、はい、すごい楽しいですから、はい、またね、7月にありますので、はい、ぐるっとママ横浜でその情報出ますので、
はい、
集まってきてください。
はい、検索していただけばいいですよね。はい、
ぐるっとママ横浜で出ます。
はい、そうするといろんな情報が出てきますし、お店もそうだし場所もそうだしということですよね。加盟してるお店が、はい、お店というか、
はい、今日その一人でゲストをお越しいただいているのは、はい、住田さんなんですが、はい、ぐるっとママ横浜の、店舗さんでございます。
はい、ありがとうございます。今日も素敵なゲストをね、お招きいただきました。ありがとうございます。ではご紹介いたしましょう。視能訓練士、目の能力と書いてもね、はい、視力の視に能力の脳、はい、視能訓練士でゆるめセラピーでいらっしゃいます住田ひろ子さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、マイクの位置がね、すいません。
そうですね、
はい、
ちょっと緊張してます。
そうですか。
大丈夫ですよ。
よろしくお願いいたします。
はい、視能訓練士の住田ひろ子です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ぐるっとママのポータルサイトに載ってらっしゃるんですね。
そうです。
はい、はい、では今日私初めましてですけれども、はい、よろしくお願いします。まずね、はい、視能訓練士って初めて聞いたワードなんですけれども。
そうですよね。
はい、なんと国家資格ということなんですよね。
そうなんですよ。
ちょっとどういったことをなさっているのか、
はい、
はい、教えていただければと思います。はいはい、
なんかよく視能訓練士って何ってもう毎回聞かれるので。
そうなんですね。そうそう、やっぱり
もう慣れてる感じしますけど。
はい、
はい、国家資格で、うん、日本で1971年に国家資格になったんですね。
1971年、相当前です、
うん、古いですよ。結構
50年、
そう、古いんですよ。
はい、
そうそうそう
そう、
はい、もう逆算してね、
はい、
何年前って数えたことないの
そんな前からあったのってね。
そうそうそうそう。で、はい、まあ 他の作業療法士さんとか理学療法士さんとか、うん、言語聴覚士さんをみんなご存知だと思うんですけど、
聞いたことはあるかな、
ありますよね、
はい、
でまあ、人数も少ないんです、市の訓練士、うんうん、で、ホームページによると2019年で合格者が1万6000人、
あ、この市の訓練士さん
ね、はいはい、きっとぐっと少ないですよね、はい、で、まあ、どんな仕事をするかっていうと、はい、主に4つあります。
あ、教えてください、
はい、1つ目が、子どもの、まあ、子どもだけじゃなくて、まあ、主に弱視は子どもですね、あと斜視と弱視の検査と訓練、お目目をね、うん、片方シール貼ったお子さん見たことないですか、
う
ん
う
ん、
あります
ありますよね、はい、あれはいい方の目をアイパッチって言うんですけど、シールで隠して良くない方の目を使って視力を上げる訓練なんですね、
うん、あ、そういうことがあるんです
か。そうなんですよ、だから早い時期が良くて、
はい、
で、まあ、生まれた時から 1.0 は見えてないんですよね、生まれた時はもう白黒の世界、
へえ、
そう、
人間は
人間、うん、人間です、はい、で、まあ、色が作るのついて見えるのが生後4ヶ月とか言われてます、まあ、それはなんか研究者によって意見が違うんですけど、もう最初は白黒モノクロ、うん、まあ、ママの顔もモノクロですね、
へえ、
はい、でだんだん視力が出てくる、で実は昨日6月10日は子どもの目の日でした。
あ、そうなんですか、
は
い、
でそれは、去年制定されて、うん、6歳で 1.0 を目指しましょうっていうこと。
なるほど、それで6月10日
ですね。
なるほど、
はい、でちょっと余談ですけど、6月、あ、今年の6月3日は市の訓練士の日です、うん、毎年6月の第1月曜日が、うん、市の訓練士の日っていう風に制定されてます、
はい、
で一つ目が弱視と斜視の検査で、うん、二つ目は
斜視って何ですか。弱視っていうのは視力が弱いの。
あ、そう、斜視ってお目目がちょっと横に行ったり外に行ったりとか内に行ったり、
黒目が、
あ、黒目が、うん、はい、
はい、
でそういう方の検査と訓練をしています、うん、
検査と訓練するんですね、
訓練する、はい、
はい、
でまあ、手術はお医者さんがするんですけれど、は
い、
手術しないでも治るってことがあるんだ、
う
ん、
あります、
訓練の、
はいはい
はい
はいはい、で2つ目が、うん、まあ、眼科を受診された方は分かると思いますけど、うん、どっち空いてますかって言って、うん、輪っかが空いてる、うん、上とか下とか、うん、であれは、はい、ランドルト管っていう名前がついてるんです。
あの輪っかが、
輪っか名前があるんです、
はい、ランドル、
ランドル特管、
特管、
ランドルト、
うん、
で管は輪です。
どういうこと、
管
ね、
はい、はい、
で、日本語ですか。
いやいや違います、
ドイツ語かな、
ドイツ語かな、すいませんちょっと忘れました、はい、で、まあ、日本が、まあ、昔はひらがなとかもやってた、
ありましたよね、
ありましたよね、
あった、あった、
うん、でも今はその輪っかがメインだと思う、うんうんうん、
日本は右とか上とかね、
はい、日本は輪っかがメインです、はい、で、あと、顎とおでこをつけてくださいって言って、
うん、
気球を見てください、
はい、
気球がぼやけたりはっきりしたり
し、はい、今機械でピッて止まるけど
今は ある、うん、そうなん、
ある、ガンガン私、まあ、月1回ぐらい行くかな、うん、
でその検査したりとか、
うんうん、
で風がプシュッと出ます、
眼
圧の検査したりとか、あとは、まあ、眼科一般の検査、視野の検査、うん、見えてる範囲どれぐらいですかとか、白内障の手術の前、はい、手術の後の検査とか、うん、緑内障の検査とかを、まあ、眼科の検査一般です。
眼科の検査やる方が視能訓練士と言うんですか、
はい、
へ、なるほど、
はい、
はい、他に、うん、3つ目はですね、
うん、
3歳児検診とか、
うん、
企業で検診をしている携わっている視能訓練士もいます。
うーん、
で実は私が勤務しているところは3歳児、横浜の3歳児検診を視能訓練士が担当しています。
横浜市の3歳児検診、
はい、一部川崎市もやってますし、神奈川県下の、まあ、自治体、うん、まあ、依頼があったらそこに市の訓練士が、出向いて検査をしています。
じゃあ幼稚園とか保育園とか、
うん、というか、まあ、施設を借りてですね、うん、
あ、
はい、公のところを借りて、はい、
じゃあ何かに乗って開放とか市のなんか開放誌とかに載ってるんですか、いついつやりますよとか。
いや、主に保育所とか幼稚園とかになんかお手紙を出してますね。でいついつやります、ここに来てください、
はい、あでそこに行くと
そう
隅田先生がいらっしゃると、
う
ん、
そうそうそう、
あ、はい、あ私じゃない、
白くねし、ゆるめセラピー、
ゆるめセラピー、
はい、はい、であと、まあ、目と耳の検査もやってってまして、まあ、目は篠宮訓練士が担当してます。で、それ3つ目です ね,
3つ目ね、
はい、4つ目が、うん、ロービジョンって言われてる視覚障害者の方 の,、うん、あのまあ、補助具っていうんですかね、うん、あの拡大してみたり、うん、文字小さいから虫眼鏡みたいな感じのものを、はい、ルーペって呼ぶんですけど、はい、それで見る練習とか、あと文字を大きくするためのテレビ拡大読書機とかあるんですけど、そういうのを、選定する仕事だったり、あと、ま、眩しくて見にくいって言ってあのカラーレンズ、まあ、サングラスみたいないろんな色があるんですけど、うん、まあ、それを遮光眼鏡と言ってるんですけど、うん、それを選ぶ仕事をしてる視能訓練士もいます。だから幅広いです ね,、
うん、ね、今の4つ目だとあのメガネ屋さんにいらっしゃる感じですよね、うん、イメージは。あ、違うのかな、
はい、
あの選定するから、
うん、あ、そうですね、うん、あのメガネ屋さんで働いてる視能訓練士もいます、うん、
昔さ、はい、ちゃん、うん、昔あの目のなんかそう病気だと眼帯ってしてなかった、
うん、眼帯してた。
今眼帯ないよね。
確かに今ないですね。
眼帯ってあるんですか、
うん、眼帯は、
うん、四角い子はね、まあ、
パッそのなんていうの、その
悪い意味
パッチの子はね、うん、よく見るけど、うん、眼帯の子って見ないよね。 見ます、
うんうん、あんま見ないですね。確かに見ないですね。
実は昔、うん、子供が眼帯をしてて、うん、それで視力が出なくなったっていうのがあって、なんか、視覚、目の一番感受性が高いのが1歳半ぐらいなんですよ。でその前にお目目隠すと視力が出なくなって
、
だからすごい、だからもう子供は眼帯 しないですよ。で眼帯するのは多分白内障の手術。
いや、なんか私小学校の頃眼帯するのに憧れてて、
そうですか。
ちょっと物もらいがちょっとでもできると喜んで眼帯して学校に行った覚えある。
なん
かあのかっこよさにこう小柄も下次郎じゃないっちゅうにね。そんなことなかった？
私の時はあの、うん、私の場合はね、眼帯とかじゃなくてなんか眼鏡に憧れてたの、小学校の時。小中学ぐらい、はいはい、憧れ、今となったらね、うん、メガネしない方が絶対いいに決まってるのに、うん、なんかメガネしてみたくて、伊達メガネもない時代だったから、うん、
あ、
だからちょっと見えるのに見えてないふりしたことを覚えてる。作れなかったけど、
ね、検査したら分かりますよね。
そうそうそう、ね、
そうなんだ。でもさ、あの目の検査の時ってさ、うん、今でこそなんか機械のところにこうやるけど、昔おしゃもじじゃなかった？
そう、おしゃもじだった。そうそう、おしゃもじみたいな。
おしゃもじは、うん、実は感染するっていう。
あ、
わかります。
なるほど、
うん、いや前の人が例えば流行り目、
うん
うん、それ使ったらもうだから
映っちゃうもんね、
うん、だから今は
今でもなんかメガネみたいな、メガネかけて黒いのとかね、
うん、なんか塞がる一時、ね、こうアルコールで拭いたりして、
うん、なんか出るよね、
う
ん、
じゃあほとんど使ってないと思います。
あ、なるほど。あの、まあ、今教えていただいたように4つもね、視能訓練士さんと4つ、うん、まあ、もっといっぱいあるように感じましたけど、うんうん、たくさんあるんですね、お仕事がね、はい、でその中で隅田さんは日頃、どこでどんなことをされてるんですか？
あ、私はですね、はい、神奈川区にある、
はい、
社会福祉法人青い鳥というところで、はいはい、そこに小児眼科と小児精神科があるんですね、
うんうん、
でそこの小児眼科に非常勤で勤めてて、うん、今は、視覚認知の検査と訓練です。
視覚認知、
はい、分かりますかね？
分からない
ですね。
はい、
なん ながら、それは、さっきアイパッチをしたり、視覚障害者っていうのはもともと目に病気があって視力が出てないんですけど、いや学校検診では学校では問題ないよ、 1.0 見えてるから問題ないよって言われてるお子さんでも、いや実は小学校に入ったら、いや黒板映せてないとか、あと教科書読むのが苦手っていうお子さんがいらっしゃるんですね。でその子どもたちが、すごい困ってる。でそれでそういう子どもたちのための検査と訓練を青い鳥っていうところでしてます。
福祉、
社会福祉法人
っておっしゃってたから、はい、なるほど。視力は出てるんだけれども、そうじゃなく視力はあるんだけど、うん、黒板がちゃんと見えてないとかっていうことですね。
うん、それはママが子供を連れていくの？ママが発見して？
主に、まあ、小学校に入ってから分かることが多い。連絡帳書いてないとか。
あ、学校が気がついてくれるってことですか？
ノートが、それを見てママがね、なんかノート書いてる字がママ読めないかったりとか、学校の先生も読めなかったりとか、まあ、写さないか、ノート取らないからお客さん状態、
な授業を受けててもね、
なんかじーっとしてるみたいな。
あ、確かに小学校入りたての時は、うん、黒板に先生書いたのをそのまま、まあ、ノートに写すみたいなのがまずは
板書ね、
練習ですね、
板書ね、はい、それができない子供、できないっていうのは学校から言われないと気づかないですよね、親御さんは。
そうですね、うん、例えばその、まあ、ノートを見たりとか、うん、でママが気づくこともありますけど、うん、なんか担任の先生が気づいたりします。
で、
ちょっと調べてもらったらみたいな感じで、うん、あとは、まあ、スクールカウンセラーの先生が学校には巡回してると思うんですね、
はい、
で担任の先生がスクールカウンセラーの先生に相談してどうですかって言って、うんうんうん、スクールカウンセラーの先生から一回調べてもらったらっていう、そういう紹介もありますし、
はい、調べるっていうのは何を調べるんだろう。
あ、基本は目のお目目の状態、病気がないかどうかがベースになりますね。もちろん視力検査しますし、で目に病気がないかどうか、でそれパスしたら、それでもノートを写せなかったり、本が教科書を読めなかったりっていうところで、次の段階でお目目がうまく動いてないお子さん多いんですよね。
動いてないですよ。
キョロちゃん
になってないってこと？
なってないですよ。
動いてる。
だからちょっと黒板を写すときイメージしてみてください。で先生がはいここって言ったら、
パッて目を、ね、
そこに 目がいかないと、
はい、書けないですよね。
書けないです。
今どの説明してるか分かんないですよね。
それは最近の出来事ですか？社会的に
特に多いと思います。
それはどういう環境だとそういう子供が、
そうですね、はっきりした原因は分かってないですけど、うん、例えばスマホとかゲームすると、うん、目動かさないですよ。
ああそうですね、小さい画面にね、
小さい画面、目動かす必要がないし、うんうん、で外で遊ばないので、
うん、ああそっか、
遠くも見ないし、
遠くも見ないし、いろんなとこ見る必要ないじゃないですか。
そうですね、今の子供たちね、
室内だから。それが原因とも言われてますし、
ちょっと今からね、うん、今のお話すごい、もうちょっと深掘りしたいんですけど、うん
ですね、
ちょっとここでね、はい、一曲お届けしませんか？
はい、お願いします。
はい、ではでは、はい、ここで今墨田先生に選んでいただいた曲でございますが、竹内まりや、はい、本気でオンリーユー、すごい懐かしいんですけど、
は
い、懐かしいです
よね。眼帯の頃だ。
あ、違う。お好きなんですかね。
そうですね、はい、
では参りましょうか。まずは、
はい、
はい、お願いします。はい、 時刻は7時40分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターは溝野木綾子です。そしてゲストに、ごめんなさい、一緒に番組務めていただいていますのはぐるっとママ横浜の山本、横浜じゃない
いいね、ぐるっとママ
OK、はい、ごめんなさい、ぐるっとママの、山本よしこさんです。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。そして本日ゲストにお越しいただいておりますのは知能訓練士のでゆるめセラピーの隅田ひろ子さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ここでね、嬉しいお便りいただいてるんですよ。ご紹介します、ね、
すごい、
はい、ラジオネームあきさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。この番組には初めてお便りします。みぞろぎさんがこの時間ストーリーがで番組があること、さっきねストーリー上げたのでね、聞いてますって、ありがとうございます。知能訓練士、私も初めて聞いたので調べてみました。素晴らしい資格ですね。ちょっと話は違うかもしれませんが、最近健康診断では視力の検査のみが多く、人間ドックや病院に行き専門的な検査がなくなりましたね。そうですか、先生。でね、そして、小学校での検査でも細かい検査がなくなったような、違ってたらいけないんだけどって書いてあってね、はい、昔赤緑青の3色とか、うん、色が混じった丸い中に数字があったり、はい、これ最近もあると思うんだけど、たったそんな検査をずっとしていなかった知人のお子さんが実はパイロットになりたくてものすごい勉強して大学も首席で合格したんですって。で、飛行訓練士の試験であと少しのところでその色覚検査、色ね、色の感覚検査で異常が分かり不合格になってしまったそうです。
気の毒ね。
まさか今まで両親も学校の先生も気づかず、もっと早くにこの検査を当たり前にやっていたらと、本人も大変ショックで未来が閉ざされて何のために勉強していたのかと、かわいそうなことをしたと大変悔やんでいました。今回の話とは違うかもしれませんが、そんなお子様が今後増えないように視能訓練士の方には一層活躍してほしいですということで、
なんか嬉しいお便
りでございます。本当、
ありがとうございます。そういえばやってないですよね。
どうですか先生。
そう、私ら子供の頃はありましたよね、うん、毎回
ありました、ありました、
色覚検査、うん、で、ある時からなくなったのは、なんかそれはなんか差別になるみたいな感じで、学校並んでやるじゃないですか、はい、
やるやる。
で、中にそういうお子さんがいると、
うん、ちょっと時間かかっちゃうもんね、うん、そのお子さんクリアするまで、そうそう、
なんか冷やかしたりとかして、
うん、
で、ある時なくなってですね、うん、で、まあ、結構こういう問題今浮上してきてます
、うん、あ、そうですか、
うんうんうんうん、
そうよね。あの、そういったその身体的なその縛りがある職業の場合は、うんうん、早めに分からないと ね、
そうですね、
目標とかが、ね、変えられるものね、
うんうん、こ、今おっしゃ、今のね、この議題にあるこの場合は、はい、これも治療とかできるんですか、訓練とか色覚っていうのは。
いや、ちょっとそれは難しいかなと思いますね。あ、なるほど。
ってことは逆に分かれば、じゃあちょっと、方向性をスイッチしていけばいいということになりますもんね、早い段階でね。
だってそれだけの能力のある人だったら、うん、いくらでもあるからね、早いうちに言ってあげたら、うん、あ、それは気の毒だったね。
なるほど、
はい、頑張ってほしいね。
そうですね、あの、本当貴重な、
うん、
お答えね、
ありがとうござい
ました、はい、ということで、まあ、いろいろな、ね、お話を伺っていますけれども、
はい、
まあ、あの、分か
って、あやちゃん、あやちゃん、はい、さっきのほら手をこう丸めたっていうの、
あ、そうだそうだ、
あれは手の中に何かが、うん、木だよ ね、
の手のひらの真ん中って、うん、壺があるんですよね。
あ、そうですね、うん、なんか老朽って言われてますよね、
うん、これね、手のちょうど真ん中なんだけど、うん、ここってね、気が入っ、良い気が体に入ってくるって言いますよね、うん、
はい、
私もハンドセラピーでやるんですけど、
そう、
ちょうど手の真ん中あたりのところを自分の方に向かってちょっと優しく押してあげるのね、
は
い、うん、そうするとこう気持ちいいじゃないですか、
はい、
で、
気持ちいい、
気持ちいいでしょ、うんうん、で、まあ、いい気が入ってくるとリラックスしたりするんだけど、うん、さっきの目を
お、あのその
ちょっとお椀型にして、はい、両目にこの手を当てて、はいね、だからこの気、うん、この位置を意識しながら呼吸をするっていうのもどうですか、そうですね、先生、
そうです、あの、うん、イメージが大事ですので、
イメージが、ね、
はい、
ヨガですね、はい、優しく、
うん、でも本当に気軽に気楽にできるので、うんうんうん、やっていただきたいですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、ぜひぜひやってみてください、はい、であとはなんだろうね、この先生せっかくねいただ今日出てきてご出演いただいているので、なんだろう、ちょっとここは気をつけた方がいいよっていうお子さん見てて何か発見とかじゃなくても気をつけられることってありますよね、目を。
そうなんですよ、うん、
大事にするために
今のスマホとかゲームとか、うんうん、もう当たり前のようにしますよね、うんうん、すごい距離が大事です。
あ、
30センチは離してほしい。
うん、なるほどね、私たちスマホ見るのもそうですもんね、
はい、
30センチぐらい離すのがいいですね。
離してください、はい、で、ですね、これはに日本眼科医会で推奨されてるんですけど、
はい、
30分したら20秒間遠くを見ましょう、
うん、
スマホもゲームもパソコンも、
パソコンもね。
例えば遠くっていうと室内にいる場合の遠くはどうなんですか、どこでもいいの。
まあそうですね、まあ、5メートルとか。
あ、なるほど、
あの、うん、実はアメリカは20、20、20なんですよ。20分したら20秒間20フィート。
へえ、
20フィートって6メートルぐらいです。
あ、そうなんですか、うん、
だから、まあ、
そんなに遠くじゃない、
うんうん、そうですね。
でもそれ取り入れてもいいね。じゃあ日本は、
うん、日本は30分で
20秒
で遠く。
あいかにも、いかにもだよね。
アバウト、あとね、3メーターごめんだ、いいのね、
あとね、一、うん、つ質問して、
はい、どうぞ。
あの、横に なりながら、
あー、そうです、
ね、ゲームしたりとか、うん、YouTube 見たりとか、
うん、あるある、自分もあっちゃう、
うん、
よくないです。
ちょっと
横寝ながらとか、うん、
チェックする、
うん、それは私はないけどね、孫がやる、
うん、
それ
を。姿勢大事ですよ。
どんな姿勢がいいんでしょうか。
テレビ見るときも、
はい、
なんか本当は画面の正面がいいです。
やっぱ癖になるもんね、目の
動き、うん、そうですよ。
寝ながらはダメね。
ダメ、なんかこう、
うんうん、
こうやって、
ね、斜めに今ね、
はいはい、そう、ダメですよ、
ね、ダメなんですね。
ダメですよ、ね、
まあでもさ、
聞いてるかな今日、
ね、おまもちゃんね、はい、だからとはいえ、まあ、あの背もたれしながらとかそういうのはいいんですか。
まあ、
だって直立不動じゃちょっとね、
だって今ストレートネックっていうのもすごい問題になってるよね。
なってる
ね。だってあれは相当体にダメージくるでしょ、うん、ストレートネックは、
うん、やっぱり影響ありますか。
ありますよ、うん、すごい目って大事、もう目の筋肉とずっと首から肩からつながってますからね。
確かにね、
そうですよ、
目使いすぎると肩こる、
ね、そうそうそうそう、
うん、頭痛いし、
そうだ、う
ん、
はい、
はい、
今日先ほど教えていただいたね、お目を閉じて呼吸イメージを大事にしてやっていくってことがまず大事ですね、はい、それやるとちょっと軽減されますね、はいはい、あとは気をつけていきましょうっていうのが30センチ離すスマホもゲームをね、うん、
はい、
で30分見たら20秒遠くを見る。
でもあのアメリカの20、20、20が分かりやすい、それいいね、
分かりやすい、ね、分かりやすい、正直言って、はい、
それちゃんと論文が出てます、ね、アメリカ。
じゃあもう先生、うん、20でいきましょう。
そう、でも20分なんかすぐ経ちます
よ。そうよね、
ちょっとタイマーするか、
タイマーして
わかんないけどね、うん、でもね、はい、そういったことであの防げるんだったらいいじゃないですかね、う
ん、は
い、
あやちゃんさっき言ったさ、凡人を上げるときに、
うん、
目を見てずっと上げるっていうのは、うん、まずは重要の、一番最初
の、あの関係性もやっぱりね、
う
ん
う
ん、
あ、そう、皮膚ね、
子供はだって必ずママを見てる、
絶対見ますもん。
だけどママはだいたい最近スマホ見てる、
ね、もしかしたらそうかもね、
それがね、
うん、やっぱ寂しい思いさせちゃうと思うんですよね、
唯一の時間。ちょっと一個だけいいですか。あ、どうぞ。私電車に乗って気づいたんですけど、
はい、
あのママが2人座ってて、1人のママはベビーカーを自分の方に向けて、
うん、
あの座ってて、で、うん、この2人のママが話に夢中になって、うん、赤ちゃんがママの足をポンポンポンと蹴ったんですよ。
あ、
ママ何したと思いますか。
なんだろう、
ベビーカーの前にスマホをポンって置いたんですよ。
あら、
う
ん、それ見てなさいっ て, て, いって、
そう、まあ、静かになるじゃないですか。もうなんかでもそれ見て私ちょっとな、もうなんか言いたくても言えなかったですけど、ちょっとがっかりしました。 だその時は、うん、なんかね、
そうね、どうしたの、抱っこね、うん、ちょっと待ってねとかね、うん、何ですよね、まずね、うん、
本当 ね、
うん、ね
もうね、その話したらね、時間が
足りない、
足りない、私は、
はいはい、
ね、まあいろいろとね思うこともありますが、
はい、
いろいろ
あります
ありがとうございます、はい、ではここでよしこさん、あの、はい、一旦ねここでね、はい、すみだ先生のお話はちょっとお休みさせていただいて、はいはい、よしこさん、6月4日いつもこの番組でも、はい、皆さんに告知をしてましたけれども、はいはい、イベントありましたね、はいはい、
野田聖子さんをお招きして、うん、はい、特別懇親会を開催させていただいたんですが、
いかがでしたか。
100名募集したんですけど、どうしても、うん、っていうことで断りきれなくって120名になってしまったんですよ。すごい。で当日キャンセル一切なしで、
あら素晴らしい。
で盛り上がりましたね。今日いらしていただいてる住田さんも、
はい、
おいでいただいたんですが、
参加させていただきました
。ざっくりですけど、どんな内容でどんなことだったっていうことを教えていただけると、
は
い、
テーマは女性活躍が世の中を変える、ね、未来を変えるっていうテーマだったんですが、はい、野田先生自身は女性活躍というのは、うん、言葉は自分はしっくりこないっていう、
うん、
活躍っていうと、うん、その言葉は男性が考えた言葉だと、うん、実は、
はい、
でみんな女性はね頑張ってると。
そうですよね。
そうそう、で、まあ、そんな話から、うん、いろんな、ね、情報をいただきましたね。例えばね、うんうん、例えば生理の時に、うん、まあ、私たちってタンポンかナプキンしか知らないよねって、
うん
うん、あれは国がね、そういう情報しか提供しなかったんだよって、
うん、はあ、確かに、うん、
でしょ、
うん、
で世界中にはその他にも漏れない特殊なパンツとか、うん、あとシリコンとか、
うん、
まあ、ピルもね、うん、そうですけど、いっぱい選択肢がある。でも日本はタンポンかナプキン、
うん、そうですね、
そうです。これね、私もちょっとショック。それはやっぱり情報がそこでコントロールされてるっていう。
あ、なるほど。選択できないですもんね、2つしかないんだから。
そう、
でももっとあるんだ。そうそう、あることも知らないですよね。
そうです。でも最近はね、その情報はね、ずいぶん行き渡ってますけど、そのように本当にいろいろコントロールされてるっていうこととか、あとね、質問も結構出ましたね。
そうですか。
普通ああいう時って質問出ないんですけど、ものすごく、
ね、
ものすごく点が上がりましたね。それでその質問に対して全て答えられてましたね。ね、事前に、いただいた質問ではないんですね。その場でいただいた質問の中にいろんなこともあったんですけど、一番最後にあった質問の中に、子育てに対しての法案が決まるのが長すぎて、例えば 3年保育園に行ってました、
はい、
保育園の時悩んでたママたちが何とか変えようと思って声を出します、あ、
うん、
げます、
うん、
で小学校行った時に悩んだママたちが声を上げます、うんうん、中学校でもあまりにもその法案が決まるのが遅すぎるから、うん、ママたちはそこでもう子供が大きくなっちゃうから諦めてしまう、
うんうんうん、そうですね、
ね、何とか早くしてください。
あ、確かにそうですね、
ということだか、本当に
だって子供の成長って日々だから、
う
ん、
そう
早いからね。
そう
そう、うん、
私の、ね、友人で、これは野田先生のパーティーの話ではないんですけど、
はい、
昔から課題になってたのは PTA のことじゃないですか、
うんうん、
あれはなんでね、国が、ね、もっと、ね、本腰入れて解決しないのかなと思うんですよ。だって女性活躍支援とかっていう、うん、女性は働いてくださいとか、うん、ママやってください、働いてくださいって国はさ、ママすごい忙しいのにさ、うん、あれもやれこれも、うん、最近は資格取るんだったら助成金あげますよみたいなね、
うんうん、
そこまでママ使うのかいって思うんですけど、うん、そんな中で私の友人でぐるっとママのね、うん、広告も出していただいてるんです。ピータスさんって
ピータス
、はい、PTA のお助け、だから PTA の仕事を別に親がやらなくても、この分業だから、例えば運動会のガードマンの仕事をね、 ママたちがやらなくったって、それはね、PT 会費もらってるんだから、そのガーデンマンは外部で、そうそう、とかね、例えばカーテンを洗うとかね、とかそういうのもね、そういうのもなんか委託することだってできるじゃないですか、
ここだけは譲れないっていうところを、親子関係の部分とかね、
だからね、その私が言いたいのは、その戦後の専業主婦だった人たちが PTA の仕事のお役をするっていう時代じゃなくて、今働いてるママがすごく多い、
で
休みを取るのにね、子供の休みを、子供の都合で休むのが精一杯なのに、PTA の仕事って言ったら役員なり手がないってみんな分かってるのに時代が変わらない、これはね、やっぱり法案が遅いから、あの今のさあと 質問のところの話に戻るんですけど、みんなママはあっという間にその6年間が過ぎちゃうから、
う、ね、う
悩んでたのが過去の問題になっちゃうんで、
忘れちゃいますしね、
そうなの、まあいいかみたいになっちゃうの、ね、でもこれからママが同じことでね、悩ますんだったら早めにね、